マーケットって先ほど言いましたように株式市場もあれば円ドル相場もあれば金や石油商品市場コモディティの相場もあれば不動産も相場で動くしもう何でも相場マーケットあるんですね。どんなものもマーケットと、あの卵の値段だってマーケット取れる、ね、野菜の値段だってマーケット取れる、ね、もう全部実は相場があるんです。石油であろうが野菜であろうが何でも相場があるということでですね、私はあの社会に出てから今日まで自分の職業は何かというと相場予測です。一番主要な仕事は相場予測が自分の仕事であって、相場予測っていうのはあの経済学者経済教授エコノミストと違うんですね。経済教授や経済学者は現代の経済や景気を分析する人たちなんですね。分析解説しますが予測はしないです。予測はできないですということで未来予測と経済分析は全然違うんですね。もちろん私も経済分析しますが本業は未来予測です。未来予測に必要なノウハウ考え方情報の見方考え方そういったことを中心にこの講座をお話ししてですね、今日ご出席の皆様が朝新聞読んで他の人よりも未来予測できるようになるというふうにぜひなっていただける、つまり先見性そういったものを追求していきたいなとこういうふうに思っております。でまずですねこのマーケットを予測する上でプロの世界では3つのグループがいるんですね。将来株価が上がるかどうかあるいは景気が良くなるかどうか円はこれから高くなるのか安くなるのかこれ日本経済新聞なんかに予測している人いっぱいいます。でこの人たちは大きく分けて3つのグループに分かれます。一番多い人たちはどういうプロ集団かというとファンダメンタリストと、マクロ経済です。マクロ経済派という人たちが一番多いです。だから日経新聞なんかに景気予測や株価の予測を書いているアナリストとかエコノミストの多くはマクロ経済派です。マクロ経済派って何だって言いますといろんな経済指標が政府その他から発表されますので経済研究所がそういう経済指標を分析して将来を予測する人たちをマクロ経済派、自動車の生産台数この1年間の生産台数物価指数各国の経済指標を網羅したのを30ページから50ページぐらいの作ってそれからこれから景気が良くなるかどうかっていうんですね。だからマクロ経済派を決して私軽視してるわけじゃないです。私もマクロ経済は勉強してます。だから島中雄一さんのレポートを読んだりしてます。しかしマクロ経済のデータだけでは未来予測できないんです。まあ、その辺を追求したいと思います。ただ多くのこのエコノミストが日経や経済誌に書いているのはマクロ経済派が多いんだよということをぜひ覚えておいていただきたい。だからマクロ経済派の言ってることは的中率は僕は低いと思います。なぜかというと経済データに基づいて分析してますがこの経済データは常に2ヶ月3ヶ月遅れです。今発表される GDP は3ヶ月前の GDP です。そういう数字に基づいて予測してるわけです。今日の GDP の動向は彼らは掴んでないです。今日の自動車の生産台数販売台数は掴んでない。分かってるのは 2,3 ヶ月前のデータ、これがマクロ経済で、2つ目のグループは少数派ですね。マーケットに影響力を与えるグループの中で一番多数派はマクロ経済派、一番少数派はですねマネタリストという、これは何かというとこのグループは景気やマーケットを動かす全ての要因は中央銀行の金融政策によって決まる。だから日銀が金融引き締めすれば将来必ず景気が悪くなってマーケットは下がる、株価は、まあ、マーケットってもう株価と言いましょうかね、株価は下がります。日銀が金融緩和を続ければ将来必ず景気が良くなって株価は上がります。もう簡単に言うと日銀の金融政策によって景気や株価は大半左右される。だから日銀の金融政策を見てれば大体予測できると。アメリカの経済はアメリカの中央銀行の政策を見てれば分かる。FRB ですね、フェデラルリザーブオブバンクの略です。アメリカ連邦準備銀行、 というのでですね、金融政策がマーケットトレンドをほぼ決定すると、こう考えるグループがいてですね、こういうのをマネタリストと、通貨の量、市場における通貨貨幣の動源によって大体景気や株価は分かるんだと、こういうグループがマネタリスト、まあ比較的これ少数派です。でこのマクロ経済派とマネタリストの間ぐらいにいるグループで結構有力なグループがですね、これがチャーチスト、いわゆるそういったマクロ経済法がいう経済のデータ、金融政策もすでに市場に全て織り込まれていると。だから彼らは相場は相場に聞けという格言があるようにですね、株価のチャートを見れば判断できる。 2,3 割は金融政策、マクロは1割です、情報重視はという感じなんです。ですからなぜチャートを重要視するかというと、全てのものはサイクルがある。チャーチストの考え方は全てのものはサイクルがある、株であろうが金であろうが